今日は42編の続きのところです。ここでまずですね、この詩編の作者の置かれた状態は、前に言いましたが、まず、鹿が谷川の水を求めるように、私の魂はあなたを求める、切実な気持ちなんですね。ここで新共同訳は、枯れたという、原文にない言葉をわざわざ枯れた和字、和字のことですね。こういった乾燥地方には、特別非常な雨が降って特別に流れる時が信じたような、いつも全く乾いているのに、全く異なる状況になることが時たまあるわけですね。私は子供の時に砂漠は生きているっていう映画を見た時があって、普通はもう本当に砂漠なのに突然ものすごい雨で、水が流れ出すというのを見て驚いたことを、今だにですね、もう70年も前であっても未だに思い出します。ところはですね、枯れたためと分かっているはですね、これいかないわけです。ちょっとですね、この自然のこの堤防のようなごく小高く盛り上がっていると川状になっていたら、そこに流れておくと思って必死になっていくわけですよね。だから枯れた谷にっていうけれども、本来は谷川の流れ、みんな他の役は全てですね、英語訳何十種類あって、みんなそういう谷川の流れを伝うようにというふうに、日本語訳、口語訳も、筆化訳もそうです。そもそも神様に求めるのは、神様が命の水である、潤すからですよね。同じように、しかも水を求めるのは、そこに水が流れて思っているからこそ行くのであって、枯れた谷と分かっとったら行かないわけです。まあそういうことで余計なことはですね、枯れた谷、枯れたとかいう原文にないものを入れてありますから、それを除いて、鹿が谷川の水ですね、それを慕い求めるようにと。神様、そのように私の魂は命の水である神様を求める、そのようにですね、枯れた神様のものを求めたりしないわけです。まあそういう状況の中で、求めているのはどうしてかというと、昼も夜も、絶え間なく周りの人が、どこにお前の神がおるのかと。愛の神や真実の神、神がおるんだったらどうしてこんないろんな悲劇が起こるのかと。まあ、この3000年前に歌われた、3000年近く前にですね、今もなおこういうことがあって、新聞、マスコミ、スマートフォンとかいくらでもニュースが次から次へと、以前なら、まあ、新聞という一日を使って立ってからやってみるものを即座に見ると。即座にそれだけ早く見てどうするのかと。本当に祈るっていうこともしない。で、単に早いものを見て、あ、こんな起こった、こんな起こった。次から次へと見たって、人間の心は全然深くもならないし、その苦難に遭う人たちの思いを全然深められないんですね。だから便利になる。どっかで起こったニュースが犯罪でも大変な悲劇でも起こったら、直ちに知って何の足しになるかというと、ほとんど人間の精神性のプラスにならない。かえって、そういう人の悲劇やよその国の大変な状況を面白半分に追加次へと見ると。そういう傾向を作ってしまっているわけです。このところを見たらわかりますが、昼も夜も涙ばかりという悲しみ。いくら、神様のことを説明して自分にとって助けと言ってもあざけられるばかりだと。で、自分の状況は非常に孤独だという、そういう切実な中で求めているわけですね。それを癒してくれる命の水。昼も夜も涙ばかりというぐらい、そういう切実な中で、今日のところ5節。私は魂を注ぎ出して思い起こす。というんですね、過去のこと。また全く違って、喜び賛美しながら、感謝しながら、その集まり、神様の特別な集まり、ですね、祭り、これは四国祭とか、仮用の祭りとか、何通りかの祭りがあって、特にその時に多くの人が集まるわけです。多くの人と群れと共に、神の家、神殿に入って礼拝をしたと。そのようなことにどうして、この非常な苦難の中でですね、 みんなからあざけられている中で、で思い出すことだったら別に魂をそれが出せなかったも、歩きながらでも遊び、でも食事中でも会話して、昔のことを思い出す。もう何の苦労もないわけですね、一般的に。ところがこの思いを持ってあります。思い出すことにですね、魂を注ぎ出してと。こういうこと自体がですね、非常に特別な状況に置かれているというのがわかるわけです。では、魂を注ぎ出して祈る。イエス様のゲッセマネの祈りがその典型なんですね。もう、この夜を過ごした後は、ものすごいひどい目にあって、生きた肉体をトイプトイ首で打ち付けられた。ですので、みんなは逃げ去ってしまった。あざけられて、ばっかけられて、重い木の処刑、貼り付けの木を見逃されて、よろめきながら歩いた挙句に、その前夜に、こうなったのが、魂を注ぎ出して祈ったわけですね。セマネ祈り。ところ、思い出すということに、なんで魂を注ぎ出すのか。さっと読み流してたら、そういうことも気づかないと思いますが、ここにですね、過去の良いことを思い出して、今はこんな状態だと、一層落胆するのではなくて、神様は過去をあれだけ導いてくださってたんだ。実際に神様の集いにあれだけ人を導いて、みんなが感謝してちょっと、生きた神様に導かれた。だからその神様は今もおいでるんだと。神様はどこにもいないと。みんなあざけって、自分自身も意気消沈してしまっておるけれども、でもそこでですね、力を振り絞って過去のことを思い出すことによって神様の導きを思い起こすと。それで魂を注ぎ出せないとできないということだったんですね。過去の良き導きを思い起こして、今も生きて働く神様を同じように置いてるんだと。それをしっかりと確信するためには、それこそ注ぎ出さないと。他には昔あんないいことがあったな、今はこんなひどい状態と思ったら落胆するばかりです。苦難の時にですね、過去の喜ばしい時を思い出しても、こんなにもひどい目に遭っているという絶望、落胆の気持ちがひどくなるわけですけども、この詩人は、良きことを思い出して神様は愛と真実なお方であればこそ、今も自分には分かりにくい、分からないけれども、導いておられるんだと。そのために魂を注ぎ起こして、過去のことを神様の導きを思い出すというわけですね。多くの人は導かれた。でそこで、さっきの歌に言って、強くおろしくあれって言うけども、これ、うなだれるということはちょっと、弱い感じですね。うなだれるという訳をしてありますが、これ英語訳では大体、cast down。cast っていうのは、投げるんです。現在では throw っていうことはちょっと多く使われていますけども、cast、投げ下ろすということですね。なぜ私の魂は投げ下ろされたように、投げ捨てられたようになっているのかと。というふうに言ってるわけです。だから単にうなだれるというとですね、しょぼんとして小さな子でもですね、叱られたらしょぼんとしてる。そうした、なんか弱々しい単なるものではなくて、投げ捨てられた。投げ下ろされた。キャストって本来投げるということはですね、多くの大河の役には、英訳ではそういうふうになっておりますが、で、自分の心の一番深いところに、そういうふうに神様を仰ぎつつですね、かつて神様はあのように導かれず導いてくださったんだ。それをね、しっかりと再び思い起こさないのかと。そういうふうにして、なぜお前は魂をキャストダウン、投げ下ろさ、投げ捨てられた状態のままでおるのか。で、自分で自分に、神様からの言葉として、神を待ち望めと。で、自ら呼びかけてやるわけです。自分の魂に。そしてそれがまた神の言葉として支援に残されたように、神様の励ましの言葉としてですね、これを読む人に、 ずっと長い間、3000年近くも来たわけです。さっきも言いましたように、これ、松のどめって訳されてる本来、単純なね。あ、さっきちょっと言い間違ったと、川ってのどむという言葉ですが、ここで、やはるという言葉が使われておりますが、ウェイト、松という言葉ですね。でこのことは詩編の中であちらこちらに当然のことながら使われているわけです。で現在の私たちもですね、特に日本の場合は、どこにお前の神がおるんだと。あんだけ戦争が起こっているじゃないか。お前だってこんな未来の状態になってるじゃないか。何が神様がおるんだか。というふうに、言葉で言わずとも心であざけるっていう人がいっぱいおるわけです。神様なんかことも知らずに何たしもらわない。そういう気持ちの圧倒的に多いからですね、マスコミでも一切上と言わないわけですね。戦争で非常な苦しみ、足が飛ばされたという人もたくさん出てるわけです。地雷を踏んだりして。その人にとって本当一生めちゃくちゃになるわけですよね。足が飛ばされて歩けなくなったり、片手が飛ばされた。もう幾万とおるということです。体の一部が損傷されたと。そんな状況の時に、何が本当に支えになるか。何もならんわけですね、この世のものは。誰もこの足が飛ばされてなくなって、一生めちゃくちゃになったという、そういうような苦しみや悲しみは、到底その、そばで見ている人には分からないわけ。大変だろうな、と思うだけですね。痛む苦しみ、その絶望感って到底元気な人には分からないわけです。そういう時にもなおですね、このように、なぜそのように投げ、放り投げられたように、そこの気持ちの周りにおるのかと。神を待とうと。希望を持って神を待とうと。こういうふうに自ら自分の神様を仰ぎつつ、弱り果てた、一生死して、崩れかかった自分の心に、励ますように、それは神様から受けてですね、その言葉を語るっていうわけですね、自分のために。それは背後に神様の言葉があるから、そのように語りかけられるわけです。で、この神様を待とう。希望を持って、ということで、待ち望めと。これは詩編にもだから当然、多く出てきますが、これは特にですね、詩編119編の中だけでも6回出てくるわけです。そこで、詩編119編は、なんとなく似たような言葉がたくさんあって、ずっと続くので、丁寧に読むという人はこれはとっても少ないんじゃないかと思われますが、これは命の札でも以前詩編をしたときには、もう何ヶ月、ところか1年以上にわたってしたということをわかりますが、119編、一つ一つは、とてもこれ重要だからこんなに長くですね。ヘブライ語のアルファベット。アルフ、ベフ、ギメル、ダレツと。そのぐらいたくさんの言葉が追加、次へとですね、これを作った詩に示されたわけですね。で、まず119編。他のところはちょっと違ったよりも、この119編だけに今日は書いていきますが、詩編の119編の43節。詩編の119編の49節です。43節もありますが、43節、49節。ここではですね、あなたの裁きを待ち望んでいますという訳になって、裁きという訳は日本語のニュアンスとちょっと違うんですね。だって裁きと訳されることミシパーツというような言葉はですね、公正、公平、正義とも訳される言葉で、裁くということは正義に従って行われるということからですね、裁きとも訳されたりするんだけど、日本語では裁判というと感じるように違うわけですね。あなたの公正正義を待ち望むという意味合いがあります。49節は、あなたのしもべ、 信じる人への御言葉を思い起こしてください。あなたはそれを待ち望ませておられる。信じる人たちの御言葉、その御言葉をかつて与えられた御言葉を待ち望むようにと、神様はいつも期待しておられるというような意味ですけれども、次は、74節。119編の74節。神を恐れる人は私を見て喜ぶ。私が御言葉を待ち望んでいるからです。一体人間は何を待ち望んでいるか。この世の評論家、人間の考えを大概は待ち望んで、インターネットでは特定のですね、全然考え深くもない人が、ある程度浅くて一般的で、世俗的だから、なんとなく人気がある。本当の専門家の意見っていうのはみんながたくさんツイートしたりしない。ツイートしたりしない。もう、本当に世俗的な考えを持っているような人気者というですね、その人たちの意見がもう本当に頻繁に出てきている。非常に偏っているわけですね。本来の学問や歴史や時間状況を正確に見ている人たちの意見は全くというとネット上では特別に探さないといけなくて、毎日一人でにマイクロソフトなんかでも読み捨てていくのは、いつも同じ人間が出ている。非常に偏ったことですね。そんなものを待ち望む人多いからです。信じても何でもない。世俗の人が喜ぶようなことを言う。ところが、聖書では3000年前から、神様の御言葉を待ち望んでいるかどうか。例えば戦争があって、事故が起こったり、いろんなことがあって。神様の心通し何を言おうとされているのか。このことに対して聖書なんて言ってるだろうかと。御言葉を待ち望むという精神は、マスコミやテレビ、ニュース、インターネットには本当に見当たらないということですね。とてもこう検索しないかと。だから聖書では、それがたくさんあるわけです。74節。それから、119編、だけ今出てますが、81節。私の魂はあなたの救いを求めて、耐え入りそうですっていうの訳をしてありますが、耐え入りそうですという言葉は、まず私なんか70年以上も、ただの一度も使ったこともないし、聞いたこともないですね、彼の中に。もうこれは、もう本当に、必死の思いで、すべての、心、魂を恐れることを注ぎ出して求めているというニュアンスなんですね。そしてあなたの御言葉をそこの中で待ち望むと。ここでも神様の言葉を待ち望む。ということが出ています。それから次は、114節ですね。119編の114節。あなたは私の隠れ家、私の盾、御言葉を私は待ち望みます。ここでも御言葉なんですね、町の人。神様の言葉こそ、人間がああいうこういうってなくて、神様の言葉を町の人。その心は当然聖書の中でどのように言われているか。 されない、直接的に神様にですね、苦しみにあったときには、神様はこういうことはどういうふうに、私はあなたの愛を受け取っていいんですかと、どうか愛をくださいと。この子、特別な難しい状態、この子どういうふうに神様を受け取っていいんですかと。神様からの言葉を待ち望むと。それとともに書かれた聖書の言葉を与えられるように待ち望む。探して読んでですね、それからあと一つだけ持ってきますが、ここも119編の147節です。119編の147節、これまだ暗いうちから起きて叫ぶ。そのぐらい切実な気持ちですね。これどうしても、このこと神様、聞いてください、助けてくださいっていう時には、寝ても、寝る時も、起きた時もすぐにそのことがまず思い起こせる。それぞれない時には、たまにしか思い出さない。真剣でない。そういうことなんですけども、本当に自分自身の病気に苦しいとか、自分の家族に苦しいとか、あるいはよく知っているこういう社会関係の人が本当に苦しい状態のことをしては、朝起きてパッと思い出して祈るということも自然になされていくということなんですね。ここでそういう夜明けに先立って助けを求めて叫ぶ。そして直接の御言葉ですね。この当時聖書という書かれたものを持っている人はほとんどいなかったわけです。神様からのその苦しい状況で助けの言葉を待つのだ、はい。まあ、今は詩編の119編だけに限って、この詩編全体や聖書全体がそもそも神様を待ち望む、神様の助けを待ち望むという精神が、これは道出し物だと。ね、このような書物をいかに面白く、よりこの悪、悪いことであっても、犯罪者の一生懸命追って、何のためにそんなことするのかと、意味がわかるんですね。他人の面白い、他人の悲劇を面白い半分に見させて、全く違うわけです。神様を待ちましょう。はい。そこでこの人は、元のところに帰りますが、そこでこの人は、三河こそ我が救い、我が神って言いますか。この表現は、キリストを信じる人たちはこんなこと言うだろうかと。私の救いはキリスト様、十字架ですということ。これはごく自然に出てくると思いますが、御顔こそ我が救いというようなことはですね、まあ耳にしないですね。いつも私も祈りの中で聞いたことがある。ということは、この古代の人の、この詩を作った30年ほど前の人の気持ちが、どうしてこんなこと言うんだろうかなと分からないままになりますが、ここの本質は何か。これは、例えば人間でも顔を見たら、まずどこを見るのかと。これは動物、野良猫、野良犬でも私の家は山があるので、何だか、まあ、野良犬も野良猫もいっぱいおったんですね。犬でもよく四五匹は、その山で生まれて誰か捨てたやつをする。三、四匹は胸やって玄関の羽大きになってくる。それで、ある時なんか、非常に良い背骨をですね、その四五匹のおなりが、私の窓から、あっと思った時に、かみ殺されたんですね。まあ、一本記念の叫び上げて、もう本当にもう、未だに忘れもう20年では前ですけども、で、鶏が襲われたりですね、飼ってる。そういう犬たち、一匹でも舐めても、まず人間の方をつけて、どこを見るかって言ったら、足や手やらお腹を見たり、まず目を見るんですね、人間。猫でも。野良猫もよく、その家の前を、やめて登ってきて、ブロックしちゃった。あります。これは、小さな鶏とかいろいろ飼ってたこともありますけども、玄関に出てパッと乗り込む。まずパッと見るのは私の目ですね。動物でもですね、 その人の気持ち的、的でね、目を見たらわかるんですね。それはある意味で不思議なことです。目というのも物理的に、科学的に言えば、水分やタンパク質や脂質やそういうものでできてるわけですね。その反応もそういったものを脂質、タンパク質とか。そういう素材は、腕でも手足でも、どこも同じだけども、なぜでハンドモンであったって、肌が出てるってもある。そういうアスチャーのように、まさに読めるっていつの時代に。ここもそうですね。御顔こそって、神様の眼差しなんですね。御顔の中心の。ペテロも、三度も、イエス様と、イエスという人と一緒だったんじゃないかと。あの人は絶対しませんと。あの日、誓いの言葉まで言ってですね、否定したと。そういうペテロが、それでも、どうか見ながら少しずつ、元に、イエスの塔からじっとペテロを見つめたとありますね。ペテロがその胸を受けて激しく泣いたということがあります。以下を神様のそういう困難の中で待ち望めんでおったらですね、以下をそして神様の眼差しを感じる、それこそが救いだということなんですね。祈りというのは、生きた祈りは、確かに神様の御顔、神様のイエス様の眼差しを一層強く感じる。生きた神様のイエス様との交流なんですね。で、そういうように、祈りの中でも、そういう苦しい戦いをしながらも神様を求めているけど、現状はというのは次のところです。私の卵は打ち捨てられたように投げ捨てられたようになっておるけれども、そこからあなたを思い出すということなんですね。この役ではちょっと分かりにくいんですけれども、これはですね、My soul is, 英語で言えばですね、cast down with me. この字で本当に投げ捨てられたような状態になるかと。Therefore, I live in by you from the land of the Jordan land of the mountain. それゆえになんですね。投げ捨てられたような状態になっているからこそ、だからこそあなたを思い出すんだ。それがこの日本語訳ではまでないわけ。My God, my soul is downcast. Cast down と同じですね。Therefore, I live in by you. それゆえに、ということなんです。読むんで、それゆえにではないので、書いてこないようになっています。お訳を書くですね。Cast down, まず downcast 同じと同じように使うんですが、My God, welcome. My soul is downcast within me. の中でもう投げ捨てられたようになっていると。だからこそ、いや、それゆえに、ああいう理由は私はあなたを思い起こすのです、というニュアンスなんですね。私はもし同じだと思いをするって、なんとなく弱々しい感じで、ちょっとニュアンスが全部と違うわけですからと。で、その中でですね、感じたのは、ヨルダン西からヘムロンモンというのは2700メートルある雪をいただいた山ですね。そこから水が、雪解け水が流れてくる。で、大体パレスチナから南部、本当に川の流れはヨルダン川ぐらい、いつも流れてるの。また本当に少ないですね。近いのホテルに注ぐ川っていうのは時々あるけど、まあ本当に少ないです。とにかく、視界の中部から南部に至る方、視界からエルサルに至る地域は、本当に荒涼とした砂漠。エルサルの次、東側の視界の間に、 ですね。すごい砂漠があるわけだけど、ちょうどもしないですね。まあ、ここで激流といってもですね、日本の大雨のように、ああいう激流とか全然違うわけです。イエス様が弟子たちを連れてピリポカイザリアで、そこではヨルダン川の源流地帯なんですけども、そこで水が強く流れているんですけども、それは川幅も狭いわけです。全然日本の沖縄川の、それこそ、私が通るところでも勝浦川でもですね、大雨とか、広い川幅いっぱいにも、潜水橋と普段は車を取って全部覆い尽くす。河川敷にはいろんなものも見られた。そんなみんな覆い尽くすような、まあ、本当に、とうとうたる流れになる。そんなものはもちろんないわけですね。だから、激流といって日本のようなものを思い出しちゃいけないんですけども、そういう強い流れすらもですね、それも自分が受けているその苦難を表していると。いう意味で言ってるわけです。何もなかったら激しい流れで、これ生命の流れだというふうに思うか、この教えを作った人は、そういう非常に貴重な水の流れすらも自分を全部こうやって飲み込もうとして越えていくって、その苦しみを表して、次々とこの運命、他人の悪意や憎悪や自分の絶望か、そういったものを次々と学童の中で飲み込まれていくというか、そういう状況を表しているわけですね。で、そういう非常に困難な状況の中で、これは次の、どうしますか、その祈りの戦いの中で、神様がまた新たな恵みを与えた。これまた旧説からもあるわけです。旧説に。これまた実説とありますが、今日はそういうことで、発説まで。こういうことをまた、ような困難の中で私たちもこれからこの地上を去る時まで、この日言ったように本当に地下が大河を大河や水が流れてない、自然水が流れてるか、その水を求めていくように、周囲のあらゆる無視や軽蔑受けつつも、それに抗してですね、神様に全て祈って歩んでくる、そういうことをしてはならないようなことが、これいつ起こるか分からないことですね。ああいう災害を、私たちは家もなく、どうすることもできないで、家族も一心だと。本当に、こういう先を出さざるを得ないような状況ですから、あの人たちも、1年前は夢にも思わなかったと思います。そういうことで、いつそういうことが起こるか、ということで、この CM を最も困難な時において、初めて意味が分かっている。いうふうなものに満ちているということです。私たちも普段の時からこのような真実な、そして真剣な祈りの性質の中で、私たちを押しつぶそう、飲み込もうとする力に対して戦う祈りと、ですね、そういうことを持たせていただきたいと思います。そういう祈りでまた少しでも他者のためにも祈るということができたらと思っています。以上です。